にちは。さて、ご提供いただいた資料、オレ単新感覚英単語学習法を元にしまして、今日はですね、英語のコンテントという単語、これをあなたと一緒に、深く掘り下げていきたいと思います。
はい。
日本語でもね、コンテンツってまあ日常的によく聞きますけど、
聞きますね。
実は発音も意味も違う用法があって、結構奥深いんですよね、これ。
そうなんです。
今回の目標は、この単語の、まあ、核心をつかんで自信持って使いこなせるようになろうと、そういうことです。早速核心に迫りましょうか。
まずですね、掴んでおくべき一番重要なポイントがありまして、
はい、
このコンテントには、まあ、2つの顔があるということです。
2つの顔ですか。
はい。1つは名詞、発音はコンテンツ、前にアクセントですね。意味は内容とか中身です。
コンテンツ
で、もう1つは形容詞とか、まあ、動詞としても使われるんですが、コンテンツ、
コンテンツ、
後ろにアクセントがきます。これは満足しているとか満足させるっていう意味なんです。
へえ。
アクセントの位置も意味も発音もこう全然違うんですね。
なるほど。
ここをまずしっかり区別するのが、この単語攻略の鍵ですね。
いや、それは知らなかったです。発音も違うんですね。じゃあまずはよく耳にする方の名詞のコンテント、コンテンツ、前にアクセントが来る方から見ていきましょうか。
はい。
これは本とか文章、スピーチ、ウェブサイト、なんかそういうものの中身を指すっていう理解でいいんですよね。
まさにその通りです。内容、中身、主題といったそういう意味合いですね。
はいはい。
例えば、The content of the report was surprising なんていうと、その報告書の内容は驚くべきものだったと。
うん。
そして現代では特にウェブサイトとか SNS で発信される情報ありますよね。テキストとか画像とか動画とか。
ああ、はいはい、ありますね。
あれを総称してデジタルコンテンツって呼ぶのがもう一般的になりましたね。
ああ、そのコンテンツですね。確かにそれはもう普通に使えます。 Many creators focus on video content みたいな。
そうです、そうです。
なるほど。で、これ複数形のコンテンツになるとまたちょっと意味合いが変わるって話でしたっけ。
あ、そうなんですよ。複数形のコンテンツ、これになると中身のしなみなっていう感じとか。
しなみな。
あとは本の目次、テーブルオフコンテンツって言いますけど。
ああ、目次。はいはい。
その意味合いが強くなりますね。She emptied the contents of her bag onto the table だと、彼女はバッグの中身をテーブルの上に開けた。
うんうん。
あるいは、Check the contents page first で、まず目次ページを確認してくださいとか、そういう具合で単数形とはちょっとニュアンスが違ってくるんです。
へえ、面白い。単数か複数かですか。なるほど。で、そもそもなんですけど、この単語ってどういう成り立ちなんですか？
ああ、語源ですね。これを探るとラテン語に行き着きます。continuare という動詞です。
continuare。
はい。共に保つとか中に含むっていう意味でして、接頭辞の con、共にっていう意味ですね。それと tenere、保つとか持つ。これが組み合わさった言葉なんです。
なるほど。con と tenere で。
ええ。中に含まれたものっていうその基本的なイメージが、まあ、名詞の内容とか中身につながってるのは比較的こう分かりやすいかなと思うんですが。
確かに、中に含むから内容へっていうのはすごく直感的で分かりやすいです。でもそれがどうして満足っていう意味にもつながってくるんですか？そこがなんかちょっと不思議というか。
いや、そこがね、非常に興味深いポイントなんですよね。
はい。
一つの考え方としてですけど、満足しているっていう状態、これは自分の欲求とか必要性がその現状っていう枠の中にちゃんと含まれて満たされている状態。
あ、
つまり心が満たされてこう落ち着いている状態と、まあ、捉えることができるんじゃないかと。
なるほど。枠の中に収まって満たされてる感じ。
そうです、そうです。中に保たれているっていうそのコアなイメージが、物理的な内容物だけじゃなくて精神的なこう従属感にもつながっていったんじゃないかと、まあ、そういう解釈ができるかもしれないですね。
うわー、なるほど。中に保たれてるイメージが精神的な従属感にも、それで2つの意味につながる可能性があるんですね。これはちょっと目から鱗です。
ええ。
ではそのもう一つのコンテント、形容詞動詞の方ですね。コンテント、後ろにアクセントが来る、これについてもう少し教えてください。
はい、content ですね。こちらは満足したとか、まあ甘んじているっていう意味の形容詞、
はい、
または 満足させるっていう動詞として使われます。
ふむ。
例えば、He seems content with his current job. だと、彼は現在の仕事に満足しているようだ。形容詞ですね。
うんうん、
あるいは、Nothing would content her. なんて言うと、何事も彼女を満足させられなかっただろう。と、これは動詞です。
なるほど。
ただまあ、形容詞での用法の方が一般的ではありますね。で、繰り返しますけど、名詞の content と形容詞の content はもう発音もアクセントも意味も全く違うので、ここは本当に混同しないように注意が必要です。
いや、これは本当に注意が必要ですね。私もなんかこう、どっちのコンテントかなって発音を聞き分けるのが最初は大変でした。
そうですよね。
関連する言葉もいくつかあるんでしたよね。
あ、はい、ありますね。例えば、contain、含む。
ああ、contain。
container、容器。それから名詞形の contentment、満足。
contentment。
ええ。これらも語源であるそのテネーレ、もともつっていう感覚をまあ引き継いではいるんです。
なるほど。
しかしやはりあの英語学習者にとって一番大事なのは、さっきから言ってる名詞のコンテンツと形容詞のコンテンツ、この明確な区別ですね。
はい。
意味も発音も違う、もういっそ別の単語として捉えるくらいでちょうど良いかもしれません。
なるほどな。別の単語ですか。さてじゃあ今日のコンテンツに関する探究をちょっとまとめてみましょうか。
ええ、
重要なのはまず2つのコンテンツがあるということ。
そうですね。
一つは名詞、コンテンツ。意味は内容、中身、主題、目次。それから現代的な意味でのデジタルコンテンツ。
はい。
で、もう一つが形容詞、動詞のコンテンツ。満足した、満足させる。で、ポイントはとにかく発音、特にアクセントの位置が違うんだということですね。
まさにそこですね。そしてその2つの、まあ、異なる意味がどちらもラテン語のチネーレ、中に含む、共に保つ、英語で言うと hold together ですかね。
hold together、
そういう共通の語源イメージから派生しているっていう点もなかなか興味深い発見だったかなと思います。
確かに面白かったです。
そこでですね、最後にあなたに一つちょっと思考の種というか問いかけをさせてください。
お、何でしょう。
この共に保つ含む hold together という語源を踏まえたときですね、現代社会にこう溢れているデジタルコンテンツ、つまりコンテントの方ですけど、
はい、内容の方ですね。
ええ、その質、コンテントクオリティというのは我々が共有する知識とか相互理解をどれだけしっかりと保ち hold together、そして意味のある形でつなぎ合わせる上で一体どのような役割を果たしている、あれは果たしうるんでしょうかね。
うわあ、情報の質が社会のつながりを保つ力になるか、深い問いですね。単語一つの探究からそんなところまで考えさせられるとは。
まあちょっと単語の意味を超えて少し思いを巡らせてみるのも面白いかなと思いました。
いやー、面白いです。ありがとうございます。さて今回の探究はここまでといたしましょう。あなたのコンテンツに対する理解がこれで少しでも深まってより豊かになっていれば嬉しいです。お聞きいただきありがとうございました。